歓声と怒号が国技館を揺るがした。座布団やみかんどころか、火鉢やビール瓶まで飛び交った。69連勝を続けていた横綱双葉山が、幕内3場所目の安芸乃海に敗れた瞬間である。昭和14年1月15日、春場所4日目だった。もっとも世紀の番狂わせは、安芸乃海一人が成したのではない。同じ出羽の海部屋にいた総大出のインテリ力士、笠木山が、2年前から打倒双葉山の戦略を練っていた。立ち合いの突っ張りから最後の外掛けまで、安芸乃海に授けた作戦は見事に当たった。笠木山は、この戦法を論文にして発表もしている。昭和39年、1964年の東京オリンピックにおける知られざるドラマが、また一つ明らかになった。柔道の強化担当者が2年にわたって綴った詳細な日誌が発見された。最も多くページが割かれていたのは、当時の無差別級の覇者、オランダのアントン・ヘーシンク大作である。身長196センチ、体重120キロのヘーシンク選手の最大の武器、寝技をいかに防ぐか。周到に立てた作戦は、結果的に実ることはなく、神永明夫選手は決勝で敗れた。とはいえ、初めて採用される柔道で、全階級の金メダル獲得を目指す関係者の執念を示した貴重な資料といえる。今年の芝の王者を決めるテニスのウィンブルドンを制したのは、イギリスのアンディ・マリー選手だった。カナダのミロシュ・ラオニッチ選手との決勝戦で見せた奇妙な仕草が気になった。コートチェンジの際、ベンチに座るマリー選手は、バッグの中を覗き込み、メモのようなものを読み上げていた。トップの座を極めるには、秘策も欠かせない。大相撲名古屋場所で、横綱白鵬を倒して、綱取りを目指す大関稀勢の里も、当然、用意しているはずである。平成28年7月18日、産経省。